こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日はですね、ある島についてお話をしたいと思います。日本の南、オーストラリアと日本の間にある島があります。その島の名前はニューカレドニア。聞いたことある方もいらっしゃるかと思います。このニューカレドニアは昔ですよ、天国に一番近い島という本とか映画もありましたよね。その島で有名になった島なんですね。で、これはまあその日本の小説で、まあ、天国に一番近い島っていうタイトルで、それがニューカレドニア、フランス語で言うとヌーベルカレドニーっていう名前なんですね。ニューカレドニアです、そのまま英語に直すと。で、このニューカレドニア、まあ、天国に一番近い島っていうことで、ある意味ね、太平洋にはいくつかのフランス領のね、海外圏があるんですけども、例えばタヒチであるとかニューカレドニアっていうのは、まあ、その例なんですね。まあ、はっきり言ってフランスからめっちゃ遠いわけですよ。で、このニューカレドニア、比較的、まあ、リゾート地みたいな位置づけで旅行者も多いし、もちろん住んでる方もいらっしゃいますよ。フランス人も、まあ、結構住んでいて、まあ、フランス領なんだけど、いわゆるフランスの国っていうメトロポリタンっていうんですけども、フランスの中じゃなくて、まあ、海外圏として結構まあ有名なとこでもあるので、のんびりしたいみたいないう形でね、移住していく人もいるんですよね。で、ある意味ね、こう新婚旅行だったり、まあ、リゾート地への旅行っていう形で行く人も多いんですよ。で、このニューカレドニアがですね、日本でニュースになってるかどうか分かりませんけれども、大暴動が起きたんですよ、5月の終わりに。で、これがね、大暴動が起きて、結構物が焼かれたり、まあ、スーパーが物がなくなったり火事になったり、結構ね、大変な状態になってたんですね。で、一番かわいそうだったのは、そのタイミングで旅行に行った人なんですよ。基本的にその暴動が起きてから、日本大使館がやっぱそのそこにいる日本人も、あるいは旅行者たちも、もう全部避難させたんですね。まあ、とにかく外に出した。ところが X、旧 Twitter の方にいたんですけれども、なぜか離島に行っちゃった人がいて、で、離島の人は離れ小島にいたもんだから、その大使館が避難させるタイミングにニューカレドニアの本島にいられなかったんですね。で、それで、まあ、そのこういきさつをずっと書いてて、最終的にはゴムボートみたいなもので本島まで戻り、十何時間もかけてね、戻り、で、最終的にはなんとか、まあ、日本に帰ってきたかったんだけど、なんか知らない間にシンガポールに行き、で、まあ、そこから日本大使館の方で、まあ、成田の飛行機を取ってくれたと。しかし、このシンガポール成田間は自費らしいという感じ で結構困ってると。まあ、でも暴動が起きてから十何日経っててもまだ日本に帰れてなくて、今シンガポールですみたいな、なんか投稿してたんですよね。で、そんな感じで結構大変なことになってたんですよ。で、今回ね、何が起こったかっていうこの暴動の意味なんですけれども、基本的には要はフランスに憲法改正の問題があって、フランスでですよ。で、その独立派が強く反発して暴動が起こって、で、そこから暴動が始まって十何日間かな、続いたと。そしてもちろんマクロン大統領もニューカレドニアに行ってたっていう、そんな感じだったんですね。政治的な戦略で党内の独立派の人とそうでない人たちがこう結構揉めたっていう感じになっています。で、もともとニューカレドニアの問題点っていうのは、問題視はされてるから言ってる人は多いんですけど、まだそこがはっきりしないっていう問題もあるんですけども、まあ、だからちょっと軽く捉えててほしいんですけども、この独立戦線に対して島の外からの移住者が増えてきて、まあ、元々の原住民の人たちがマイノリティになっていったと。で、まあ、この独立派の人たちが結局は島の中でマイノリティになっていくので、まあ、主導権が握られない つまり海外の人たち、まあ、その外から入ってくる人たちにどんどん選挙権を与えることに対して反発をしているということなんですね。で、今回ね、私が軽く聞いた話はですね、このニューカレドニアだけじゃないんですけれども、この外からの人たち、どういう人たちが狙ってるかっていうと、中国なんですね。で、中国は、まあ、このニューカレドニア以外にも、結構太平洋でのポリネシアとか、ああいうありますよね、いろんな島が。あそこにどんどん入り込んでって、で、力をつけて、まあ、要は中国にある意味依存させていく、中国の力がないとやっていけないみたいな感じで入り込んでってるんですよ。で、なぜ入り込んでってるかっていうのは、まず一つは海の領有権ですよね。これをちゃんとしっかりものにする。まあ、フランスはフランスで守りたいけれども、まあ、結構オーストラリアとかね、あの辺の地域っていうのも中国は海をも欲しいわけですよ。で、そういうところを狙ってきてるっていう問題と、あと資源のところでニッケルっていう、まあ、実はニューカレドニアはニッケルっていうのが結構埋蔵されていると。実はあるところで読んだ記事によると、世界の埋蔵量の 20% から 30% 近くを保有してるらしいんですよ。そうすると、まあ、そのニッケルを目指して採掘のために入ってきた人たちも多いんですね。だからニッケルの、まあ、産業工業が結構盛んな島でもあるんですよね。で、こういうのを狙っていく、まあ、そういう産業的な経済的なものもあれば、政治的に狙ってきてるっていうのもあります。で、今の話は、まあ、中国っていう国が、まあ、そういう国としての領有権を狙ってっていうふうに言ってるんですが、ある意味中国をもうちょっと政治的に言うと、共産主義が今回の暴動を結構起こさせていると。そこに、まあ、資源とエネルギー、まあ、お金も加えて暴動を起こさせているっていう話を入ってきてます。記事で読んだだけなんですけども。で、そのポイントが、まあ、今回のニューカレドニアになっているっていうことと、沖縄も実際はそのターゲットにされているということを、フランスの軍事学校戦略研究所っていう、まあ、これ産経新聞の記事なのかな、そこで相手をこうわざと弱体化させて独立運動を煽って、で、独立した暁には自分たちの力を入れようとしている。で、それが実は中国であると。で、その中国が狙っているのがこのニューカレドニアと沖縄であると。まあ、確かに沖縄って最近すごく独立運動出てるんですよ。実は沖縄は日本じゃなかったとか、まあ、全くの嘘みたいなんですけども、フェイクらしいんですけども、そうやって沖縄は本来は日本ではなかった、日本の一部ではないという形で独立させようとする運動があって、で、まあ、そこにエネルギーとかそういう、まあ、お金とかをつぎ込んでいると。で、今回のニューカレドニアの暴動もそこに結構影響があるというのを読みまして、やっぱり世界はつながってるなと思いました。だから何かを独立させようとする時っていうのは、本当に独立したがってるグループもあるんですけども、その独立したがってるグループに資金とか、まあ、そういうものがないわけですよ。ってことはどっかからやっぱりお金を投じてもらうっていう必要があって、で、今回の、まあ、その作戦はあくまでもフランスの軍事学校戦略研究所っていうところが発表してるものなんですけども、これはまあ、中国がそういう狙いを定めていて、で、そのターゲットがニューカレドニアと沖縄だっていうところを、私は非常に納得してしまったという話です。まあ、今回ね、ニューカレドニアで暴動があったことすら多分知らない人も多いと思うので、まあ、一応ね、フランス絡みということでお話をさせていただきました。こういうね、ちっちゃなところからね、世界がつながってるんだなっていうことをね、ちょっと知っていただく機会になればと思います。それでは本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、 自分を知ることっていうテーマでちょっとお話をしたいと思います。今回ねちょっと2週間ぐらい個人セッションをずっとやってて、自分の本音がわからない人のための、まあ、少しでもお手伝いができるようにいろいろ引き出してたわけなんですね。でその中で自分には自信がない、自分には何にもないっていうね、まあ、その才能とか能力とかそういったものを、まあ、自分で自分の可能性を閉じてるだけなんですけども、そういうふうに感じてる人に少しでも、あ、これだっていうところが少しでも気づいてもらえるような感じでしたんですね。で実際にやっぱりそれに気づけた人っていうのもいらっしゃいました。でこれはね、まあ、ちょっとしたその人の一言とかをしっかり私が感じ取って、まあ、そこをちょっと掘り下げてったからっていうことなんですけども、まあ、大抵の方はですね、自分のことって分かってるとは思ってないんだけど、分かってないとも思ってないんですね。でその人の心の中っていうのは見えないので、自分にしか分からないっていうこともいっぱいあるんですが、実は自分のことを分かっていると買いかぶってる人もすごく多いってことなんですね。で私は、まあ、なぜ心理学をやってるかっていうところにもつながるんですけども、まあ、人の複雑性のところをある法則に基づいて理解したいからなんですね。でこの心理学っていうのをやればやるほど人の複雑性に触れることができるってことなんです。で人の複雑性に触れるってことは、自分のことを知ろうとすれば知るほど分からなくなるということなんですね。で私たちは、まあ、特に日本人は自分のことを客観的に知るっていう機会がありません。そしてその知ろうとすることに苦手意識があります。内面を自分で掘り下げていく、深く見ていくっていうことを子供の時もね、もちろんなんですけども、大人になってからやるっていうことすらしないってことなんですね。でこれをどっかでね、時間をしっかりとってやりましょうっていう話なんです。なぜかというと、いつかやらないとまた同じことを繰り返すからなんですね。表層上の、まあ、問題点に目がいってしまって、例えば人間関係が悪くなった、まあ、経済的に問題がある、まあ、そういう現象的な方に目が向いて、じゃあ自分がそれに対してどう考えているのか、感じているのか、何が本当に望んでいるのかっていうことを言葉にすることができないっていうまま、ちょっと人間関係が落ち着いたでこうそのままにしておくと、根本的なね、解決には全くなってないんですね。まあ、だからカウンセリングとかね、コーチングとかっていうのが実は存在しています。でこれは私もね、ずっと言い続けてることなんですけど、まあ、人によって定義は違うんですが、コーチングの定義っていうのは私は2つ意味があると思っていて、で一つは自分のことを他人を通して鏡に映すってことなんですね。例えば A さんっていう方が私のところに来たら、私という鏡を通してその人がその人自身を見つめ直して、まあ、鏡に映った自分をある意味客観化する練習なんですよ。人っていうのは見たいところにしか目がいかないんですね。例えば自分の顔を見た時に、自分の顔で気になるところを見てるじゃないですか。自分の顔を客観視するっていう機会とかないし、やろうとしてても客観的に見れてないんですね。やっぱり気になるところ、例えばそれがシワだったり、あるいは自分のパーツの中でも目がチャームポイントだったら目ばっかり見てるんですよ。つまりいいとか悪いとか全く関係なく、自分の見たいところしか人は見ない。なので自分のことをきちんと鏡に映す、そういう機会が必要になってきます。でコーチングの2つ目の役割は、人っていうのはやっぱり何かしら目的ゴールっていうのがあるので、まあ、そこにいかに早く行けるかっていうことなんですよ。私のその早く行くポイントっていうのは、もちろんアクセルを全開に踏める状態にしていくっていうことがポイントなんですね。じゃあどうやったらアクセルを全開にできるかというと、逆説的ではあるんですけども、ポイントはブレーキを外すってことなんです。ブレーキを外せばアクセルは全開になります。 かし私たちは、子どもの時からね、ちょっとずつこう社会性を身につけていく間に、いかに自分で自分のブレーキを踏むかっていうことを覚えていくんですね。で、それが知らず知らずのうちにアクセル全開にするためのブレーキとなって、自分では一生懸命頑張っている、努力している、だけど知らず知らずのうちにブレーキを踏んでいるってことになるんですね。だから結果が出ないと落ち込むんですよ。でも本人はブレーキを踏みまくっていることを気づいてない。私自身は、例えばね、車に乗る人すぐ分かると思うんですけども、エンジンブレーキ、サイドブレーキを引いてブレーキを踏みながらアクセルも一緒にガンガン踏み込んでる感じなんですよ。これどうなるかっていうと、エンジン壊れます。エンジン壊れるとメンタルも壊れるってことなんですよ。なので、いかにこのブレーキを外していくかっていうことが問題になってきます。で、ブレーキの外し方というよりは、じゃあどういうブレーキを認知していけばいいか、ブレーキは何があるかっていうところをちょっと簡単に説明したいなと思います。いろんなブレーキがあるんですよ、私たちって。で、大抵の方は大体3つぐらいに分かれます。1つは自分に対する無価値観なんですね。自信がないっていう人のパターンはこれです。自分は価値がないんじゃないか、そう思えてしまう状態を、無価値観と言います。で、この無価値観が強いとブレーキになります。2つ目は罪悪感ですね。これもね、子どもの時に植え付けられてる人もいるのかもしれないんですけど、大人でもいますが、これはね、私だけ幸せになってはいけないパターンなんですね。これは、例えばね、お母さんいるんですよ。こういうことをやっている、例えば働いている私、子供に申し訳ないとかね、これ罪悪感ですよね。私だけ申し訳ないことをしている、身分不相応なことをしている、こういう時罪悪感が出ます。これもね、ブレーキなんですよ。これね、親に対して思ってる人もいるんですよね。お母さんは好きなことができなかった、だけど私だけ好きなことをさせてもらっている、みたいなものとかね。で、3つ目、これはですね、被害者意識ですね。自分は、悲劇のヒロインであるっていう、そういう認識ですね。あの時あの人がとかね、あの時あの出来事がなければとかね、会社がとかね、こう外に原因を作って、で、自分を責めてるようで、結果的に自分を被害者ポジションに置いてしまう、これもブレーキになります。自分が被害者でいる限りは、人生を自分で乗り越えていくってことを放棄しちゃうわけなので、これ全部ブレーキになるんですよ。じゃあこのブレーキをね、外していくためにはどうしたらいいかっていうと、いろんなパターンがあるんです。これがコーチングの意味でもあるんですけども、このブレーキをきちんと認識するってことなんですよ。自分は自分でこのブレーキを踏んでるんだっていう認識をすることが大事なんですね。大抵の人は認識してるつもりで、どうやったら解決できますかみたいな方に行っちゃうんですけど、まずこれがちゃんと分からずに解決に行こうとしてるから、自分が無価値観があるからブレーキになってるっていう感覚がないんですね。だからここをしっかり鏡に映すってことが大事なんですね。そしてこの思考の癖、それ思考の癖がだんだん信念になってく、思い込みとなって信念になってってるので、ほぼ無意識にこの癖を変えてくってことですね。これはもう癖は習慣化です。思考だろうが感情だろうが癖なので、無意識になっちゃってることではあるんだけど、変えていくためには意識的に変えていく必要があります。で、これをトレーニングって私が呼んでます。で、少しずつ自分の癖を知りながら、その人の持っている、自分の能力、価値観、性質、経験、こういったものを、私は最近冷蔵庫って呼んでるんですけど、自分の冷蔵庫、自分の資質を冷蔵庫に見た時に、自分の冷蔵庫の中に何があるか分かってない人が多い。これをちゃんと知りましょうと。で、知った上で 自分の可能性に気づきながら自分のその持っている思考の癖のブレーキを外していくと自然とアクセルが踏めるようになる。その一つが、本音を知るっていうところが、ブレーキを外すポイントにもなっていくんですけど、本音が分かったからといってブレーキを踏んでしまっていては全く同じなんですよね。だからこれ、両輪と思っていただけたらいいなと思います。ということでね、今日はこの自分を知るっていうことをお話しさせていただきました。コーチングってこういう意味があるんだっていうことがね、少しでも理解していただけたなら嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。より有益な、あるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジン、その他の SNS で発信しています。概要欄のノート術の教科書のプレゼント、こちらを登録していただくとメールマガジン、そして LINE の方にお知らせが届きます。こちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします。